はい、皆さんおはようございます。ろうそくが1本灯りまして、いよいよアドベントに入ってきました。教会の暦、教会のカレンダーですね、教会歴ではアドベントというふうにこの時期を呼びます。まあ、アドベントって言っても、なんちゃらわからないと思いますけれども、日本語だと対抗節というふうに言いますね。対抗節っていうのは、対抗節も分かりづらいですよね。漢字を説明しますと、対は待つっていう字ですね。だから高は下るっていう字で、節は季節の節ですから、要はイエス様が人になってこの地に下ってきてくださった、そのまさにクリスマスですよね。クリスマスを待ち望んで、みんなで喜び祝いましょう、期待を持って過ごしましょう、これがこのアドベント、対抗節の時期になるわけです。まさにそれに入ってきましたので、一緒にですね、このイエス様のクリスマスということを喜んで期待して過ごす、そういう時を過ごしていきたいと思います。で、今日は、その最初になりますけれども、一緒に見ていますこの聖書の箇所、イザヤ書の9章のところは、イエス様がですね、生まれる何百年も前に書かれているといいますか、話されている内容が記録されているところですね。預言者イザヤという人がいました。で、預言者っていうのは、大体普通、預言者って聞くと、なんですか、あらかじめ言うっていう方ですから、未来のことを、ね、予言する人だって思われがちですけど、聖書の中で預言者っていうのは預かる言葉のものって書くわけですね。ですから神様からメッセージを受け取って預かって、で、他の人たちに伝えるっていうのがこの聖書の預言者の仕事だったわけです。で、このイザヤさんもこの預言者の一人だったわけですね。神様からこれこれこういうことをみんなに伝えなさいというふうに言われて、で、それを伝えるっていうのがお仕事だったわけです。イザヤさんはイエス様が生まれる何百年も前に、これがメッセージだ、みんなに伝えなさい、そう神様に言われて今日のところを語っているわけですね。さっきちらっと紙芝居でも見ましたけれども、みんながちょっと心配だった時代、今の私たちも同じかもしれないですね。政情不安といいますか、いろいろな問題がここかしこにある時代ですから、少し似てるかもしれない。いや、もっと緊迫してたかもしれないですね。周りからだいぶ圧迫をされている、そういう時代にこのイザヤさんはこの予言を神様から預かって、みんなに聞きなさいと言って伝えたわけです。他にもいろんなことを語ってますけれども、今日一緒に見ているこの9章の1節から6節というところは、特にですね、救い主の予言、メシア予言というふうに呼ばれているところになります。やがて、今みんなね、怯えているけれども、大変な時代だけれども、必ず救いがあるんだよ、そのことをイザヤさんは神様から預かってみんなに伝えていたわけですね。時代の雰囲気が似てる、ちょっと言いましたけれども、時間を超えてね、時空を超えて今私たちにも語っているメッセージなんだ、そう思ってぜひ今日はこの御言葉を一緒に見ていきたいと思います。神様があなたに語っている言葉、そう思ってぜひ一緒に見ていきましょう。今日は特に読んでいただいた中で5節と6節のところ、1074ページの上の段ですね、1074ページの上の段のイザヤ9章の5節6節に注目して一緒に見ていきたいと思います。まず最初にですね、5節の最初の2行を一緒に読んでみたいと思います。5節の最初の2行だけを一緒に読んでみたいと思います。開けている方で結構ですので、ご一緒に声を合わせて読んでみてください。イザヤ9章の5節の最初の2行、いきます。せーの。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。はい、ありがとうございます。これこそクリスマスなんですよね。もう一言でクリスマスのメッセージを言い表しているのがこの2行だと思います。イエス様が緑子として私たちのために生まれた、これがクリスマスのメッセージそのものですよ。もうこれで全部と言ってもいいぐらい、もう一言で表していますね。これに感謝して喜び合うのがまさにクリスマスなんですけれども、でもちょっと説明しないと分かんないですよね。この緑子ってなんだっていうことですよ。緑色じゃないですね。決して緑色の子供の話じゃなくて、そうじゃなくて、緑子っていうのはですね、私がインターネットによって調べたところによりますと、もともとの言葉の意味としては、その新緑、新しい緑が芽吹くところからこの言葉が来てるそうなんですけれども、そこから転じてですね、生まれたばかりの赤ちゃん という意味があるんだそうです。まあ、ですから、まあ、普通は使わないこの緑子という言葉ですけれども、イエス様がですね、赤ちゃん、もう本当に生まれたてのおぎゃーって泣いて生まれてくる、その赤ちゃんとして生まれたんだっていうことがすごくイメージ湧く、そういう言葉でここでは語っているっていうことなんですね。イエス様は生まれたばかりの赤ちゃんとしておぎゃーって生まれたんだよ。皆さんもそういう時がありましたね。 100% ありましたね。絶対そこを皆さん通ってきてるわけですけれども、まさにその生まれたての赤ちゃんのところイエス様が始まった、そのことですね。このことは結構すごいことです。なんででしょうか。聖書はこの世界を作られた神様が人になられた、そう言ってイエス様のことを紹介しているわけですね。語っているわけです。イエス様はどういう方ですか。それは本当にこの全てのものを作られた主、神様、その方が人間になって来られた、その方だ、そう言ってるわけですよ。もう聖書はどういうふうに読んでも、最初から終わりまでちゃんと読んだらそうとしか読み取れないですね。イエス・キリストはそういう方だというふうに聖書は語っていますね。何でもできて全てのものを作っていて、そういう方がなんと赤ちゃんでおぎゃって生まれたっていうんですよ。人間になっておぎゃって生まれたっていうんですね。これがクリスマスのまず最初のメッセージである。なんでそれがそんなにも強いメッセージなんでしょうか。なんでわざわざイエス様は赤ちゃんになっておぎゃって生まれたんでしょうか。それはですね、上から目線じゃなくて本当にあなたのため、あなたと目線を合わせて、私が5歳の娘と話すときは、だいたいこうやって話す場合が多いですけれども、なんか大事なことを話す場合ってどうするかというと、だいたい膝ついてね、目線を合わせて話しますよね。それはもう大事なことを伝えたいからで、君に語ってるんだよっていうふうにするために、そういうふうにするわけですよね。それと同じように神様はあなたと目線を合わせて、他の誰でもないあなただよ、あなたに私は来たんだよ、そういうことを分かってもらうためにそうしているんだということなんですよね。今日このイザヤ書は何百年も前、そして私たちの時代から言ったら2000年前プラス何百年も前に語られている言葉なんですけれども、このクリスマスの時、赤ちゃんの絵を見たりとかですね、あのマリアさんがこうやって赤ちゃんを抱っこしている絵とか見ますけれども、それを見るたびに皆さんに思い起こしてほしいのは、その赤ちゃん、それはあなたに会いに来た主だということなんだ。このことをぜひ覚えてほしいわけですね。皆さんのためにイエス様生まれました。このことが大切です。人間は誰でも認めてくれる人というのを必要としていますね。私をちゃんと見てくれる人、そして私をちゃんと認めてくれて、評価してくれて、そして愛してくれる人、そういう存在を求めるものであるわけですね。気づいていても気づいていなくてもそうです。人間って本当にそれが必要ですね。でも探してみてどうでしょうか。必ずしもそれを満たしてくれる人というのは多くありません。例えば、とっても素晴らしい両親のもとに生まれた、ああ僕のこと愛してくれている、私のこと愛してくれている、それは本当に得難い、そういう私たちのことを支えて満たしてくれる、そういう存在ですね。でもその数は決して多くない。そのように認めて無条件で愛してくれる人多くない。あるいは人間だからどうしたって完璧ではない。両親でも、私の両親も本当に私のことを大切に扱ってくれましたけれども、でも完璧ではない。うちの父親は性格が悪いですし、うちの母親は楽観的ですし、楽観的すぎますし、最近ですね、ちょっと余談に入りますけど、最近娘と接しているとよくそのことを感じるんですけど、うちの娘が私そっくりでものすごい心配性なんですよ。でいろんなこと気にするんですけれども、だからもう自分見てるようだなと思います。でところがですね、私の母親はこの娘と同じぐらい心配性だった私に対してですね、ものすごく楽観的だったんですね。で遠足の前の日とかにこう幼稚園とか小学校からこう手紙をもらってきて、これとこれとこれを用意しなさいって書いてあるわけですよ。で僕はですね、絶対そういうの失敗したくないタイプなんです。だからお母さんこれだからねって言って手紙を渡すわけですよ。でしばらく経った後で、手紙に書いてあって用意してくれたって言ったら、はい、やっとけやっとけって絶対答えるんです。で当日絶対忘れるんですよ。もう本当にこれが嫌で嫌で、でもね、ちゃんと私のことを認めて愛してくれたので、その点はすごく良かったですね。本当に素晴らしい親だったですけども、そういうところは、とにかく言いたいことはですね、人間は、ね、完璧じゃないですね。私のことを認めてくれる人欲しいって、愛してくれる人欲しいと思うけれども、完全にそれを満たしてくれる人っていうのはなかなか難しいですね。でもイエス様はですね、 神様ですけれども、あなた、本当にあなたを認めて愛するために来られたんだ、これが今日語られているあなたへのメッセージだ。ぜひこのことを知ってほしいと思うんです。さあ続けていってみましょう。今度は5節全体を一緒に読んでみたいと思います。5節の全体を読んでみて、じゃあそのクリスマスにあなたのために生まれたイエス様どんな方だったでしょうか、それちょっと考えてみましょう。5節をさっき読んだところも含めて全部読んでみます。いきます、せーの。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。はい、いくつかイエス様のタイトルが書いてあります。イエス様はこういう存在ですよというふうに紹介をされているわけですね。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君だ、こういうふうに言ってます。全部扱いたいところですけど、ちょっと時間がかかっちゃいますので、今日は特にこの中でも平和の君というところ、今日のタイトルでもあります、そこに目を留めてみたいと思いますね。イエス様は平和の君として生まれました。君というのは、君主ですね。王、平和の王様、平和のプリンス、平和のキングとして私たちに与えられましたということがここには書いてあります。平和っていうのは何でしょうか。平和の王としてイエス様来ましたけども、平和って何でしょうか。皆さんは平和って言ったら何を思い浮かべますか。例えば戦争がない、そうですね、平和です。それ確かに平和だというふうに言いますね。これ一つの答えだと思います。あるいは心の中の平安のことも平和というふうに言いますね。心が平和だというふうな表現の仕方もします。それも平和でしょうか。イエス、そうですね、それも一つの答えですね。確かに平和です。でもイエス様が言っているこの平和の君、平和の王だと言っているのは、そのどちらも含んでいて、しかもそれをさらに超えた、もしくはその根底にあるような、そのもっとこう広い意味での本物の本当の真の平和ということなんですね。イエス様はその真の平和を与えに、あなたのために生まれたということが今日語られていることなんです。例えば、さっき戦争がないというのは平和だと言いました。それ確かにイエス、その通りですね。でも外面的には争いがなかったとしても、別に戦争まで行かなかったとしても、皆さんの周りに、あ、今ちょうどね、争いがなくて平和だわっていうふうに思っていたとしても、心の中でね、憎しみがあったらどうでしょうか。外面的にはうまくできている、接していることができている、そういうのってたくさんありますよね。例えば職場で、あるいは学校の中で、いろんな人たちと付き合っていく中で、私たちは敵むき出しでなかなかね、生活はしないですよね。ですから表面上は平和に過ごしているかもしれないけども、でもやっぱり私の内側にはざわざわする部分がある。どうしてもちょっとね、この人の前行くと心ざわざわでいられないわ、でしかいられないわって、そういう場合あるわけですね。これじゃあ平和でしょうか。戦争が起きてないけれども、どうもギスギスしている、お互い憎み合っている、それ平和でしょうか。やっぱりちょっと違う、そう思いますね。あるいは自分の心が守られていても、あ、今大丈夫だ、私大丈夫だって思っていても、周りがギスギスしていたらどうでしょうか。もう本当にひどい状況でも、私だけはちょっと殻に閉じこもっておいて大丈夫、これどうでしょうか。それもやっぱり本当の意味でね、広い意味で、本当の大きな意味で平和だってなかなか言えないんですね。平和と似ていて違うものに安全がありますね。自分は安全だって、私は大丈夫、私の身の安全確保されている、私の心の安全は確保されている、でも周りがボッコボコだったらどうだったでしょうか。それはやっぱり本当に平和だというのはちょっと違うわけですね。イエス様は本当の平和を与えに来ました。それが平和の君ということです。そしてそういうイエス様の与える平和にはですね、一つ特徴があるんですね。それは私たちが思っている平和とか安全とだいぶ違う、すごい特徴的な特徴がある。それ何かというと、イエス様の与える平和は許しだということなんですね。許しというところがイエス様の平和の特徴なんですよ。ちょうどですね、長澤先生が、長澤さんが素晴らしい証しをしてくださったので、もうそれが例ですって言って終わりって言ってもいいぐらいなんですけど、本当にですね、そうなんですね。長澤さんが 本当に多くのことを、自分の中でもトゲになることがたくさんあって、そして、神様との関係の中で平和がなかったけれども、でも悔い改めてみたらと言われて、悔い改めた中ですごい一週間の戦いがあったですけれども、平和があった。それが一つの平和ですね。まず神と人との平和ですね。で、私今話聞きながら、すごい面白いなと思いながら聞いてましたけれども、私も同じように神様との平和を与えられましたね。で、共通点があります、長澤さんと私。それは同じくパスターズキッズだということですね。私も牧師の息子だったですけれども、でも話を聞いているとですね、だいぶ方向性違うなと思います。私どっちかというと真面目な方だったんですが初めから終わりまで真面目な方だったんですけど、よくこれ PKR あれなんですけれども、大体牧師の息子ってどっちかに触れるって言われてて、すんごい真面目な方でいくか、すんごい悪くなるか、どっちか両サイドあってよかったですね、今日皆さんの前でこのいい例が2つありますけど。 でも私もですね、同じだったんですよ。結論はね、同じだったんです。やっぱり長澤さんと同じだったですね。私もずっとね、その真面目ないい子育ってきたし、で、私ちっちゃい時体良かったですね。で、ものすごく体良かったから、小学校の1年生の時にちょっとほとんど学校行けなくて、もう一回1年生やるって先生から言われるぐらい弱かった。だからその神様にすごく祈るっていうのは自分の中でずっとあったわけですね。だからもう神様にすごく信頼してた。で、本当に神様のことを祈る。だからどんなに辛くてもね、親も本当に愛してくれますけれども、でも辛いのは自分じゃないですか。で、そういう中でね、頼るのは本当に神様だったので、私にとってはちっちゃい時から神様ってすごく大事な存在だ。もちろん長澤さんにとっても大事な存在だったと思いますけど、私にとってはもうすごくそのことが、最初からもうすごくベースにあったですね。で、だからもう本当に自分は真面目なクリスチャンだと思って育ってましたし、すごく実際そういう感じで歩んでいましたけれども、でもですね、やっぱり大学生の頃ですね、私はそれこそなんですか、教会のその賛美の働きとかをしていてですね、リーダーの働きをしていて、でもですね、性格は悪かったですね。父親譲りなんでしょうか、どちらかというと独善的な独裁者チックなところは私はあったので、今もあるかもしれない、そしたらごめんなさいね。 でもそういうところがあったので、だいぶそのチームのメンバーに対してもうブルドーズングだったわけですね。ものすごく勝手にやるタイプだったので、すごく仲が悪くなっていきました。それで、仲間のだからクリスチャンの仲間たちですよね、その中から光違うよっていうふうにはっきりと言われて、それは神様がすることじゃないかっていうふうに言われたんですね。で、それで僕はものすごくズキーンときて、ああ本当にそうだなって、悪かったなって謝ったんですけれども、でもその後でずっと平和がなかったんですよ。それこそ心の中にずっと平和がなくて、なんだろうなんだろうと思って、そして聖書を読んで祈っている中で、お前は悔い改めたことがないっていうふうに神様からこう受け取ったわけですね。で、言われてみたら本当にそうなんですよね。僕いい子だったから悔い改める必要なかったって自分で思ってたんですよね。だけどずっとその神様を出しにして、要は僕目立ちたい人だったから、ずっと目立つ方向に行こうとしてたけど、そんな扱いをしといきながら神様に対しては全然悔い改めたことなかったってことにこうパッと気づいたんですね。それでその瞬間に、今までずっと聞いてきたイエス様の十字架の話が、あ、これ僕のことだったんだって思ったわけですよ。今までいい子ちゃんだったから、全然自分のためってピンとこなかったので、そこでピタッとこうくっついたわけですね。で、十字架の話って私のことだったんだって、そう思ってものすごく悔い改めました。そしたら本当に平和でしたよ。初めてのぐらいの平和がその時ガーッてこう私の中に生まれたんですね。神様が許してくださっている、これがその時に私に与えられた平和だったですね。皆さんはこのこと経験しているでしょうか。ぜひ皆さんにも受け取ってほしいと思いますね。誰一人それ漏れることないです。イエス様は許しておられる。あなたがそのことを本当に見るだけで、そしてそれを認めて、ああ神様そうだったんですね、そう神様の前に出るならば、それを必ず受け取ってあなたを許してくださる。先週も話しましたけれども、人は許さないことあるかもしれない、でも神様は許す、あなた絶対 100% 許す、これが主のメッセージだということですね。イエス様が与えてくださっているのはその平和ですね。イエス様は十字架にかかって、全部の私たちの怒られるべき点は代わりに怒られてくれました。全部悪いことを受け取ってくれました。だからあなた許されています。これが私たちに与えられている第一歩の平和ですね。ぜひ皆さん、このことをクリスマスのこの時にもう一度確認して、ぜひ受け取ってほしいと思います。またその平和は人と人との間にも 許しをもたらします、和解をもたらします。これが本当に平和の君の君たるところですね、王たるところです。それは私と神様だけの関係に終わらない、人とと人との間にも平和を築いてくれるんですね。私にはこういうことがありました。同じクリスチャンの仲間ですけれども、これも前お話したことあるかもしれませんが、やはり同じようなですね、集会のところで私リーダーをしていて、彼はですね、その準備の委員長をしていたわけですね。で、おお、びっくりしたこれから素晴らしい話が始まるからよく聞いてくださいというメッセージだと思うんですけど、とにかくですね、その、1個上の先輩だったんですけれども、彼が委員長をしていて、で、私はそのリーダーをしていて、そういう中である、集会があったんです。で、私はですね、彼にちょっと用事があったから会いに行ったら、その彼がですね、ちょっと失礼な態度をしたんですね。だから、彼が忙しかったからもあるんですけれども、ごめん、ちょっと今話聞けないからあっち行っててみたいな感じだったんです。で、私は、その時にちょっと腹が立ちました。でも彼の立場も分かるし、忙しいの分かっているから、ああ、OKOK って言って去っていったんです。それだけのことで、私その後別に根に持ってないんです。そのことはそんな大したことじゃなかったので、本当にそれで終わったことだったんです。ところがですね、1年か2年経ってから、その先輩で友人だった彼からですね、直樹君からわざわざ電話がかかってきたんです。で、最初何の用だろうと思って、どうしたの直樹って言って出たら、あ、光悪いんだけどさ、ちょっと話したいことがあるんだって言って、で、電話口でですね、その話が始まったんですね。どうしたのって言ったら、いや、実はずっとね、思ってたことがあって、多分なんかそういう集会とかでまた彼がその神様からメッセージを受け取ってそう思ったんだと思うんですけど、やっぱり言わなきゃと思って連絡したんだって言ってきたんです。で、どうしたの、いや、前のあの集会の時のこと覚えてるって言って、ああ、あったね、あったね、あの時俺、光に対してすごく失礼な態度を取ったよね、あれずっと気にかかってるんだ、ごめん、許してくれるって連絡が来たんです。あ、こいつすげえなって僕思って、本当に心から感動しましたね。私の方は忘れていたような、大したことじゃなかった。でも確かにその時言われて思い出したら、確かに僕はちょっと嫌な気分をしたんです。で、そのことを彼はですね、もう一回思い出して連絡をしてきてくれたんですよ。で、もちろん僕は感動して、あ、もちろん許す許す、わざわざありがとうって言って、その時の2人の間の平和っていうのは絵も言えぬ体験だったですね。普通絶対こんなことないって私思いました。だって僕が忘れてるぐらいですから。でもやった方の彼がですね、それを覚えてて、わざわざ連絡してきて謝るってすごいなって思ったんです。それはやっぱり彼が神様から語られて、そしてそのように行動したし、私も当然だから許すっていうことができた。ここにもですね、やっぱりイエス様から与えられている、そこからスタートしている平和があるんだっていうことなんですね。皆さんは平和を求めていますか？本当にあらゆる意味で平和を求めていますか？もしそうだとするならば、イエス様がその答えです。そのスタート地点です。本当にあなたに平和を与えてくださる方です。ぜひこのことを今日知っていただきたいと思います。ぜひこのイエス・キリストを求めてみてください。嘘だと思って求めていてください。そしたら本当に神様の平和があなたに生まれます。そしてそれがやがて皆さんの周りの中にも平和を生み出すことになります。ぜひこれを皆さんにも体験していただきたいと思います。さあ最後です。6節を皆さんで一緒に読んで、お話して終わりたいと思います。開いている方で結構ですので、6節を一緒に読んでみましょう。いきます。6節、せーの。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。はい、特に注目したいのは最後の一行ですね。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。このイエス様、与えられているイエス様、クリスマスの私たちへのプレゼントのイエス様はですね、神様の熱意なんだって言うんです。神様の皆さんへの熱い思いの結晶なんだっていうことを言ってるんですね。塊、神様の思いの塊がですね、このイエス様なんだということをここでは語っているんですね。もっと言い方を変えるならば、私こうやって話してますけれども、神様はですね、本当の本気だぜっていうことなんですよ。皆さんに対して神様は本気です。もう本当に本気です。ただなんちゃってじゃないんです。なんとなくじゃないんです。本気で 神様はあなたに今語っている、あなたを愛そうとしている、愛しているということなんですね。昨日市民クリスマスがありまして、ナイトライトの皆さんが素晴らしいライブをしてくださって本当に、素晴らしかったですね。でたくさんの方この中からも来場してくださいました。ありがとうございました。で長澤先生がですね、その中でクリスマスのメッセージもしてくれました。本当に素晴らしいメッセージで私は感動しましたけれども、その時の話をこれから丸パクリをさせていただきたいと思いますけどその中でですね、長澤さんがですねちょっと、例え話をねしてくれたんです。アリの例え話で、そのアリがいますと。で、私がねアリのこと大好きだとしますね。でアリさんが餌を運んでるわけですよ。でその中のアリさんの一人が間違えてアリのスコロリを運んでるわけですね。でそうすると私アリさん 大好きで愛してますから、なんとか止めたいわけじゃないですか。それアリのスコロリだよって絶対持って行っちゃダメだよ、死んじゃうよっていうふうに言うわけですよね。でそれでやめますかっていう話ですけど、やめないですよね。分かんないですから、私の言葉は通じないですから分かんない。でなおかつ、じゃあちょっとそのアリのスコロリやめときなさいって言って取ろうとしたら、多分ですね死ぬと思いますね。アリはね力の差がだいぶありますから、そういうことですよね。でも私このアリさんすごい愛してますから、なんとか助けたいわけですよね。なんとしてでもこのアリさんには死んでほしくない、はいどうしますかって。そしたらもうアリになるしかないですよね。言葉通じないんですから、同じアリの社会に行って、アリの世界に行って、そして届く言葉で伝えるより他ないわけですよね。イエス様は同じだっていうことですね。神様だって最初言いました。でも神様私たちを愛している、聖書の中にはしょっちゅうそのこと出てきますよ。聖書のメッセージって何ですか？神様あなたを愛している、もう これにつきますよ。本当にそうですよ。でも私が大声を出してもですね、神様が聖書の中でどれだけ私たちを愛しているって言っても、ああ本当かよって、どうかよっていうふうに、私たちは普通は思うと思うんですね。でもですね、本気なんです。神様本気なんです。本気なんですよ、あなたに対して。それどうしたらいいですか？その答えがこれですよ。赤ちゃんになった。緑子、おぎゃー。生まれてきたわけですよね。私たちのイエス様のイメージって大体はその病気治してるとか、パンが増えたとか、海の上歩いてるとか、そういう大人の大体ね、なんか奇跡を起こしてたりとか、すごい話してるイエス様の姿ですよね。でもですね、だからこそこのクリスマスの事件、このクリスマスのメッセージ、私たち聞かなきゃいけないですよね。なんでかって言ったら、やっぱり赤ちゃんで生まれてくれた、本当に初めから全部人間やってくれたっていうことですよ。それはもう一切にやらせなしです。全部ガチですね。本当に人間を全部やってくださっているわけですね。それは私たちに届くため、あなたのためにこの赤ちゃん生まれたんだ。もう一回言います。ぜひこのクリスマスのシーズンにこういう話を聞いたりとかですね、あるいは絵とかでマリアさんが赤ちゃん抱っこしているのを見たら、ああこの赤ちゃんは私のために生まれた主だ、神様だ、そのことをぜひ思い出してほしいと思いますね。クリスマスは神様があなたに対して本気である証明の日だ。ぜひこのことを受け取っていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由に今日の聖書の言葉を思い起こしたり、あるいは今語られたり促されたりしていることがもしあったら、自由にしばらくの時間祈っていただきたいと思います。総額の方が引いてくださいますので、それぞれで応答の祈りの時間を持ちましょう。では祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、皆を褒めたたえます。今日こうして本当にあなたが私たちのために赤ちゃんになって生まれてくださったということを改めて覚え知ることができてありがとうございます。このクリスマスの時、あなたが私たちに本気だということ、本気で私たちを愛してくださっているということをもう一度覚えることができてありがとうございます。どうぞ私たちもそれに応えることができますように、あなたの本気の熱い熱意に思いに 私たちも応えることができるそのようなクリスマスの時としてください。お一人お一人の祈りを合わせます。どうぞあなたが祈られたその言葉一つ一つに応えてくださいますように、あなたの御旨と導きを持って答えてくださるようにお願いいたします。愛する神様、どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちと共にここから歩み出してください。お一人お一人の祈りに合わせます。感謝し委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。